コリントの信徒の手紙第1、第2、8章の16節から拝読をいたします。334ページです。8章の16節、あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明正大に振る舞うように心がけています。彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させます。この人が熱心であることは私たちがいろいろな機会にしばしば実際に認めたところです。今彼はあなた方に熱い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光となっています。だから、あなた方の愛の証と、あなた方のことで私たちが抱いている誇りの証と、諸教会の前で彼らに見せてください。以上です。この8章から内容が少し変わりましたけれどもですね、パウロが同じ主にある教会、特にそのエルサレムにある教会の兄弟姉妹に対する事前の技、ここでは募金という言葉を使っていますけれども、事前の技であるとか、9章の一節では奉仕、聖なる者たちへの奉仕にこう書かれておりますように、これ同じことでありますけれども、私たちのキリスト教会というのは今は世界の各地あちらこちにありますけれども、この当時はエルサレムの教会が出発地点になって、そしてそのパウロをはじめとするいろんな伝道者たちが伝道してあちこちの教会ができました。で、今このパウロという人が書いたこのコリントの信徒の手紙、これ第二でありますけれども、コリント教会に対する信徒たちに向けて、宛てた手紙です。その内容は、エルサレムの教会の貧しい人たちに対する、事前の技、募金、すなわち、献金の勧めをしたわけです。これはただ単に、その金銭の募金というのではなく、それは一つのエルサレム教会に対する奉仕であり、事前の技、もっと言うとこれは主イエスキリストに対する奉仕、使えるものであるということをですね、パウロは明らかにしているわけです。で、ここでですね、一人の人、テトスという人が出てきますけれども、パウロはこの集められたその献金ね、募金を本来なら自分で持っていくべきなんでしょうけれども、それをコリント教会に持っていくのに自分ではそれをしないで、コリント教会に、現在エルサレム教会に持っていくのではなくして、テトス、それから名前は出てきませんけど、少なくともですね、二人の人が出てきております。18節の私たちは一人の教会、それから彼らに、22節では彼らにもう一人、 私たちの勝利、このようにして、3人の人が、この募金を持っていこうとしていることがわかるわけです。それについてはまた後ほど詳しく、詳しい、もう少し後で述べますけれども、この16節の言葉ですけれども、あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心を、テトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。日本語ではこの神に感謝しますという言葉が、最後に出ているんですけれども、もともとの文章、原文では、まず神に感謝しますという言葉が冒頭に来ているんです。神に感謝する。で、この神に感謝、感謝という言葉も、実はこれはカリスという言葉で、他では恵みというふうに訳しております。神の恵みです。それはすなわち感謝です。そして、あと、あなた方に対してというのが本題の続き方なんですね。私たちが、その日々、溢れるような情報に接したり、出来事に遭遇したりします。私たちが一週間いろんな営みをしているわけですけれども、すべてそれらは神様の御手の中での出来事であります。これまでにも、教理問答でも学んできました通り、神様には偶然ということはありません。起こり得るすべての事柄が神様の御心と計画に基づいてあります。すべてのことに時があるとこう、旧約聖書でも語っている通りがあります。私たちは、日常生活において、生じます、いろんなその、小さな事柄、私たちが思いもよらなかった出来事、一つをするにですね、今神様の意味があり、計画があるわけです。私たちはそれは全てをですね、本当にこう、どのように受け止めているかということなんですね。本当に私たちはそれらに熱心、これは心を躍らせるということなんですけどね、これも熱心という言葉がいくつか出てまいりますけれども、本当にこのそれらのことに心を躍らせ、新鮮さを感じて、神様に感謝して生きる、これが神様からの恵みだと感謝して生きるということは、ある種これは本当に人間に求められている主要な目的ではないでしょうか。教理問答の問一問に、人間の主要な目的は神の栄光を称え永遠に神を喜ぶことだと一言で言い切っていますけれども、私たちが作られた目的、生きる目的は常に神様に感謝する、神を喜ぶ、そういうものでした。で、このテトスがですね、ここ挙げられていますけれども、なぜそのパウロが感謝ですというふうに言うことができるのか。パウロという人はですね、非常に有能な人ですけれども、本当だったら自分が自ら出向いていきたいわけですけれども、それはできない。そこでですね、このテトスという人と、あと名前がわかりませんけれども、あと二人の人、少なくとも三人が、パウロの右腕といいますか、手足になって動いてくれる人として、神様が備えてくださった。そのことをですね、非常にパウロは感謝しているということです。これはですね、ある種それは、私たちの、日常生活だけに限らず、本当にこの、教会生活すべてにおいても、当てはまることだと思います。神様が、テトスにも、パウロが今心に抱いているのと同じその、熱心、情熱、そういうものを与えて心を燃やしてくださって、パウロと本当にこの一心伝心とまではいきませんけれども、同じ方向に向いてこれから一つのことをやり遂げようという時、やっぱ神様がこの3人の人を備えてくださった、与えてくださったということに感謝せずにはいられなかったということです。私たちは本当にこの私たちの全てにおいて神様に感謝します。これは神の恵みですと、賛美するということが、今、本当に私たちに忘れられている一つの反省点ではないかなとも思うわけです。信仰生活において、孤立無援に思えるような状況下でも、 寂しさの中にあっても、まあ、本当に神様はというか特に主イエスキリストは私たちの置かれているその状況、立場、境遇というのを一番よく理解してくださるわけです。そして同時に同じ思いを抱かせ、東京場によっては助ける方を備えてくださるんだということです。まあ、それは全て神様からの恵みであり感謝であり喜びなんです。決して私たちは信仰生活を孤立で一人で過ごすのではありません。皆が本当に同じ思いを抱き同じ目標に向かって歩んでいるわけです。具体的にはここではエルサレム教会に対する献金募金をどうやって届けるか、どうやって還元するか、まあ、そういうその一つの目標なんですけれども、まあ、それは何とかしてエルサレムの兄弟姉妹たちを助けてあげたいっていう、まあ、そういう一途な思い、祈りから出た熱心であります。まあ、特にこのエルサレム教会に対する募金、献金は特別な意味を持っていたからです。8章の冒頭でももうすでにお話はしましたけれども、パウロはこの働きをしているのは、まずその一つには、まあ、キリストの教会というのは、一致することによって、まあ、私たちの、まあ、教会の頭である、まあ、イエス・キリストの皆が褒めたたえられることです。19節の半ばにですね、それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。これはテトス、もう一人の同僚者を神様に備えてくださった一つのこの目的として言われていることですけれども、それは主ご自身の栄光、自分たちの熱意を表すようにということですね。まず私たちが奉仕するということは、それは主ご自身、すなわちイエス・キリストご自身の栄光が表されるためだということです。私たちはまあ何か技をしますと、どうしてもやっぱり自分自身の手柄、自分の功績にしたいものでありますけれども、まあ、しかし恵みの技というのはパウロたちの栄光を表すものでもなく、またテトスや他の二人の同伴者たちの功績にすることでもなく、まあ、最終的にはですね、主ご自身、主イエス・キリストご自身の栄光を表すためのものです。神様にお伝えをして、神様の皆を褒めたたられることが目標です。まあ、これがですね、まあ、献金を募っているパウロの最高の目的であり、動機でありました。キリストのある一致、これをですね、この募金によって具現しようとしたんです。なぜかというと、まあ、この当時の時代背景がありますけれども、まあ、このコリント教会は、まあ、いわゆるギリシャ人に代表される、まあ、いわゆる異邦人たち。要するに、これまで未信者、異教の中で過ごしていたんですけれども、キリストを信じてクリスチャンになった人たちで構成されている、いわゆる異邦人のキリスト教会だったんですね。で、そのエルサレム教会というのは大半がもともとはもうユダヤ人たち、旧約聖書の世界で生きてきてキリストの福音を信じたユダヤ人キリスト者の教会だったんです。で、このコリント教会に限らず、まあ、そういう異邦人のクリスチャンたちの教会とエルサレムの教会とではですね、やっぱ何かこうギクシャクしている不和と信頼不信感がやっぱりあったんです。これを何とかしたいというのがパウロの目的でした。パウロは、まあ、ユダヤ人キリスト者が大半を占めるエルサレム教会とこのコリント教会やマケドニア州の諸教会、フィリピア、テサロニケア、ベレアにある教会、そういう人たちがですね、キリストにあって一つになるということを願っておりました。ですから、ただこれは貧しい人々を助けるための募金、献金をただ届けるということではなくて、もうそのことを通してですね、お互い信仰の兄弟なんですよと、キリスト者同士のですね、信仰の証、機会にしたいと思っていたわけです。 まあ、先週も私たちは通常の礼拝献金とは別に献金をしましたし、あとまあその時折災害のための募金やらいろんな募金を募りますけれども、ただそれを送っておしまいではなく、やはりその募金をする、献金をするということにはその人たちに対する祈りがあり、愛があり、またそれを通して私たちが事前の技に参加しているということになるわけです。で、受け取る側も、あ、自分たちのことを覚えてこれだけの教会が捧げてください、金額は別としても、あ、自分たちのことを覚えて捧げてくださったっていう、やっぱ思いになるわけです。だからそういうところに本当の主にある一致、キリストの一致、キリストにある一致、主の栄光がやっぱ表されるということなんです。それが一番の募金をする、献金をするということの目的であります。で、二つ目の目的は、まあ、19節の自分たちの善を表すということが19節の後半にありましたけれども、自分たちの善、これも献金を捧げる目的です。善意というのもこれ、他の言葉では誠意とかですね、熱意とも訳せる言葉です。要するに捧げた人たちの善意、熱意、これがこの捧げ物にはあるということです。それは旧説にすでに見ましたけれども、キリストの恵み、キリストを模範としてその善意というものはなされていくわけですね。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。まあ、これは、まあ、献金に限らず、私たちがクリスチャンとして生きるにあたってのもう大前提といいますか、最高の模範とすべき生き方であります。まあ、イエス・キリストの熱心、熱意、もうそれがこの、パウロや、また、コリント教会の人たちや、募金をしようという人たちの熱心、熱意を生み出したわけです。キリストの恵みの技を映し出したものでした。キリストが本当に私たちのために人として生まれてくださった。貧しくなられた。まあ、それは私たちに対する、私たちに対するイエス様ご自身の熱意の表れ。何として私たちを救いたい、そういう熱意の表れ。主ご自身の栄光は神様の熱意を表しますけれども、まあ、その神様ご自身の栄光と自分たち、すなわちパウロたちの熱意が一つとなって、神様キリストの思いがパウロの思いとなり、まあ、それがテトスや他の人たちの思いとなり、またこういう形で現れたわけです。そして、まあ、事前の技、恵みの技において具体化されていきます。すなわち愛の奉仕の機会となったということです。まあ、この奉仕のために初代教会は執事職というものを、まあ、設けたわけです。まあ、教師、長老とは別に執事という職務がこの愛の奉仕の技のために設けられたわけです。まあ、今度は羊を一人選びましたけれども、羊の職務は聖書によれば主イエスキリストの模範に倣って愛と奉仕の技を行い、聖徒の交わりを特に相互の助け合いにおいて具現するものであるんですね。主イエスキリストの模範に倣って愛の奉仕、愛と奉仕の技を行う、これがまあ執事の職務だと規定されております。まあ、当時、本当にこの、まだまだこの部分が十分に生かされていなかったわけです。ですから、改めてパウロはそこをスムーズにする、本当にこう、生きた関係にするために、この献金募金を用いたいと願ったわけです。 でですね、まあ、他のところにもパウロはこのようにも言っています。ユダヤ人と異邦人との間のさまざまなですね、偏見や差別をなくす、そして壁を取り除かなければならない。ですから、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。それでもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだから。ガラテヤ書の3章の26から28節にあります。たぶんキリストイエスにあって結ばれたものはですね、もう皆一つ。とにかくイエスキリストを信じて洗礼を受けた人たちはもう皆神の家族であり、共にキリストの教会を立て上げていくための道路者、同じ目標のために汗を流すものです。場所は異なっても主の名のもとに集められて、主イエスが賛美されて崇められて礼拝が捧げられているならば、そこは同じ主の教会ということが言えるでしょう。集まっている人数、それは問題ではない。とにかく2人3人主の名のもとに集まれば、それはもう主の教会ということであります。で、それを具体的に表そうとしてパウロはこの献金慈善の技を用いたわけです。そこに本当にキリストが臨在され、福音が実現していくということであります。で、パウロは次にそのキリスト教会の位置と証を献金の目標としましたけれども、まあ、しかしやはり困難が伴いました。そこで助けてというものが必要になってくるわけです。これまでにも言いましたように、まあ、パウロはこれまでにも、まあ、コリント教会の一部の人との間にやっぱりいろんなこう様々な誤解があったり、圧力があったり、非難があったりして、まあ、パウロも手紙を書いてやっとこうそういう関係が修復されたことはもうすでに見た通りであります。で、この慈善の技、奉仕の技、ここでは特にそのお金が集まっているものでありますから、特にパウロは20節をご覧になりますと、私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金については誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく、人の前でも公明正大に振る舞うように心がけています。まあ、具体的にはこの金銭を扱うがゆえに様々な誤解を生まないように、この非難されないように気をつけていることが語られております。非難されるというのは軽蔑されるとか権威をかけられるというような意味があります。疑いを持たれてはならないわけですね。やっぱりちゃんと、まあ、集めたものがきちんと管理され、集まりた額がきちっとすれば送金先に届けられなければならないわけです。ですから主の前だけでなく、人の前でも公明正大に振る舞うということが求められるわけです。まあ、この言葉は、まあ、旧約聖書に信念というところがあるんですけども、まあ、その3章の4節に、そうすれば神と人の目に好意を得成功するだろう、神と人の目に好意を得成功するだろうという言葉があります。まあ、それをまあパウロはこのようにアレンジして、人の前でも主の前だけでなく、人の前でも公明正大に振る舞うというふうにアレンジしているわけですけれども、要するに、パウロは主の前だけでは不十分だから人間の前でもという言葉を付加したのではありません。もう誰でも私たちは主の前で生きているわけです。神様の前でことをすればそれで十分なんですけれども、まあ、しかし人間というのは神様の前に良心的に恥じない、もちろんそれは恥を働きをすることはまあ必要不可欠な説なんですけれども、 やっぱそれがちゃんと正しいか、それが取り扱いが大丈夫かということを判断するのはやはりこう人間でありますから、神様の前に真実であると同時に人からも嫌疑がかからないように、非難がないように、ここが心がけることも大切なことです。いわゆるつまずきを避けるためにもそれは大事なことです。ですからこの主の前だけでなく人の前でも公明正大に振る舞うということは、まあ、これはこの献金の管理においてだけでなくて教会の営みの全てにおいて当てはめることだと思います。まあ、これは何もこの教会の技でおいてなく、私たちの日々の個々人の日々の信仰生活においても当てはまる原則ではないでしょうか。職場においても、置かれたところにおいても、神の前にも主の前に、人間の前にも声を得る、公明正大であると、これは非常にこれは大切な点です。まあ、クリスチャンであると、まあ、そうでない人の生活も日常生活は見た目に大差がないように思います。およそ人間である以上、誰しもが喜怒哀楽というものを経験します。第二の人なりみんなやっぱり人間であればみんな同じことを経験するわけです。じゃあそこにその決定的な違いは何かというと、まず私たちはその生活において、その自分のその信じていると言いますか、その信仰を何らかの形で表せるかどうかということになります。何事にあらず全てを信仰を持った心で捉え、それを信仰を持って処理することができるかどうかということです。神と人の目に好意を得るということは、日々の家庭生活においても、職場においても、学校などにおいても、それは表されます。また私たちは、主日のこの礼拝の時だけが信仰生活なのではありません。私たちは、隣人の前に良い名声と、人々から本当に信頼を得るということは、これ非常に大事なことです。日常生活のあの人は信頼に値するから、これを任せようですね。イエス様の例え話にもちゃんとあります。小さなことでも忠実であれば大きなことを任せられる。まさにそれは全てにおいて当てはまるということです。まして私たちが伝道する、御言葉をみんなに証しをするといった場合に、やはりこの神と人の前に好意を得ることは、非常にこれは必要不可欠なことではないかと思います。カルバンは、まあ、彼は自分が神の庭において正しい良心を持とうと心がけているばかりでなく、人の前においても立派な評判を得られるように心がけ努めているのだとはっきり言っている。まあ、パウロという人はこの大切な募金をですね、信頼に値する人物を管理者として、またそれを運ぶ使者として選びました。テトスに対しては絶大な信頼を持って、まあ重大な働きを他でも委ねております。この辺りはテトスへの手紙っていうのがあります。だからまあテトスについてはそこから知ることができるんですけれども、しかし後の二人については、まあ、残念ながらあまり詳しいことは分かりません。18節の前半に、私たちは一人の兄弟を同伴させます。22節には、彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させます。まあ、テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものですと、こう23節でこう説明しています。同志、共に預かるものとか、共同参与者というのが意味です。パウロと共に神様の恵みに共に預かって、神様のご奉仕に共に携わって、喜びも悲しみも分かち合うというものだというわけですね。二人目に選んだ人はその後半でありますが、福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教から会から任命されたと18節の後半でありますね。このようにこの人も至るところで教官で評判の高い人だと いるわけですね。3人目は22節にありますけれども、もう一人私たちの兄弟でありますから、おそらく、まあ、パウロと親しくしていた人でありましょう。でこのテトスにも残る2人にも共通して言えることは、この人たちがやはりこう信仰の人であり、勤めに対してやっぱり忠実熱心であるということです。いやいやながらやらされてるんじゃなくて、本当にこれは死に仕えるように誠意を持って真実かつ熱心に仕えた人たちです。まあ、彼らのようにこの働きが聖霊の助けによって主ご自身、すなわちキリストの栄光を表すことになります。教会の奉仕を全てが主イエス・キリストに対する奉仕であり、祝福であります。主の栄光が表されます。もっと言うと具体的にイエス様ははっきり言っておくと、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。同じその兄弟姉妹と言われるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのであるとイエス様おっしゃっているわけです。ですから本当に神を愛すると言いながら兄弟に行く者は偽りとも言われているように、このようにして、まあ、パウロは3人を快く受け入れてほしいと願ってこの手紙を書いているわけです。そして彼らに愛の証、誇りの証、それを示してほしいとコリントの教会の人たちに強く願っているわけです。祈ります。私たちの救い主、贖い主、御子イエス・キリストの父なる神様、皆を崇めます。あなたの恵みによって今日もこの御堂に召し集められ、信仰なしつつ兄弟姉妹と共にあなたを覚えて、あなたの御子に耳を傾け賛美を捧げることをできましたことを感謝します。あなたは本当に御子イエス・キリストの福音を多くの人たちに述べ伝えることを召しておられます。私たちは本当に身近なところからあなたに仕え、兄弟に仕え、そして誠実に真実にあなたの栄光が表されるのと願いつつ、今日もまた置かれたところでその与えられた務めに誠実であることができるようお導きください。今日この場に来ることができなかった兄弟姉妹にふさわしい恵みと平安とを与えてください。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。